改めましてこんにちは。2月13日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今回は水戸黄門のふるさと茨城県水戸市からはるばる当社の小田原事務所までお客様がいらっしゃいました。 NPO 法人茨城県経営品質協議会の代表理事で水戸藤原塾の代表幹事でもある鬼沢雅人さんです。話題はいい会社ってどんな会社ということでお話を楽しみたいと思います。鬼沢君こんにちは。
こんにちは。
いきなり聞きますが、鬼沢君はお昼ご飯何を食べましたか？
いや、この番組に出演するということでですね、はい、いつも東京駅で、はい、よくおにぎりを買って食べるんですが、
はい、
今日はおにぎりと一緒にですね、ちゃんと菓子パンを買ってきまして、
いいね、
電車の中でおにぎりと菓子パンを食べてここに来ました。
そうですか。ロハスななんか食べ物はおにぎりと菓子パンと。
いや、ロハスなんでしょうかね。
誰かがそういう前例を作ったようなんで、
まあ、でも結構合いますよ、しょっぱめのおにぎりにね、甘い菓子パンをデザート代わりにと。
そうですか。いや、私も今朝昼はね、菓子パン食べたんですよ。巨大な1個100円のね、昔ながらのそのブドウパン食べましてね、まあ、お互い同じような境遇ですね。
藤原さん、菓子パンってもう死語じゃないですかね。菓子パンって言います？
言わないの？なんて言うの？
いや、
なんか洒落た言葉があるの？
菓子パンってなんかあんまりこの番組でしか聞かないなと思ったんで。
そう、なんて言うの？
なんて言うんですかね。
調理パン？
調理パンもなんか聞かないですね。
ファンシーパン？なんか
調べてきます。
苦手だからさ、ちょっと教えといてよね。
わかりました。
モームスが何人いるとかさ、そういう話も全然知らないところで、鬼沢君にはその水戸の藤原塾でいつもね、私もお世話になってるんですが、水戸の藤原塾の PR を簡単に。
そうですね、藤原さんが藤原学校を10年前ですかも、始められて、そのやっぱり地元っていうか、その地域においてもやっぱり藤原さんの話を直接聞いてもらいたいなということで、東京なら東京が藤原学校なら地方は塾だなという形で、もう8年ですかね。
そうですね、
藤原さんに来ていただいて、本当にその最初は基礎的なところからですね、勉強させてもらって、地元のみんなも本当に喜んでますよ。
ありがとうございます。最近そのオセロを使ったまちづくりということをやっておられますよね。ちょっとその話簡単にまた教えてもらえます？
はい、オセロゲームというのは水戸で生まれた人が、子どもの時に考えたゲームであって、僕らこれなんで始めたかというとですね、もともとはその藤原塾のメンバーだったり、まちづくりにみんな熱心に取り組んでいるメンバーがですね、そのもうちょっといろんなものに関心を持ってもらいたいなと、特にその町づくりっていうのは地域の人たちが自分たちの町に関心を持ってもらうっていうのが第一だと思うので、関心を持ってもらうためには地域のなんか、これってうちの町のことだよねとか、うちの町ってこんないいとこあるなっていうのをなんか作れないかなと、でさっき紹介ありました水戸の町っていうのはその水戸黄門とか、偕楽園とか、さまざまなその歴史上のいろんなものはあるんですが、もうそういうものっていうのはこうよくあることなので、人があんまり関心持たないんですね。
なるほど。
なんでそのっていうこうサプライズが必要だなと思った時に、
確かにそのオセロと水戸っていうのは普通くっつかないね。
くっつかないですよね、オセロはみんな知ってるし、でもオセロってそう水戸で生まれたんだとか水戸の人が考えたんだって、
初めて知りました、
っていうところからですね、なんかこうだったらもうちょっと自分たちの街ってこういうものもあるよねってきっかけになるのかなと、あともう一つは、自分たちの町のことを、例えば地方に行って、人に話す時に話すネタがあるっていうのが結構嬉しいじゃないですか、
そうか、自分の町についてね、
どっから来たのって言われると水戸からですと、水戸っていうと黄門様とか納豆とかって言った時に、いや実はオセロもあってって言うと、何それってこう話が弾むので、
なるほど、
やっぱり自分たちの町にこう誇りが持てるというか、話題があるっていうのは、やっぱりいいことなんじゃないかなと思ってまして、その時にちょうどオセロこれ面白いなと思って始めたんですよ、
そうですか、オセロを使った街づくりにつきましてはまたいずれゆっくり時間を改めてお聞き、させていただきたいと思うんですけども、なかなか非常に興味深いことをいろいろやってる鬼沢君、実はその本業っていうんでしょうかね、そちらはその経営品質賞といいまして、いい会社を育てるっていうのをお仕事しておられるんですが、今日のタイトルでありますいい会社ってどんな会社ということなんですけどもね、最近ホリエモンの事件もいろいろあったりするんですけども、なんか日本の会社ってその見かけではわからない良さ悪さみたいなものがあって、本当にいい会社っていうのはなんかみんな求めるような感じがするんですね、経営者も働く人もお客さんもね、 森澤君こう日本中歩いて回っていろんな会社接しておられると思うんですね、経営者にもね、ズバリ言っていい会社ってどんな会社です？
いい会社っていうのはですね、はい、やっぱり大きく3つですよね。1つは、
はい、
あのお客様がやっぱりこう喜んで取引してる、あ
お客さんがより喜んで取引してくれる会社、はい、はいはい、
でもう一つはその地域の人たちから愛されてるわけですね。
地域から愛されてる、はい、
やっぱり極めつけはですね、うん、働いてる社員が生き生きとしてる会社、
ね、あ社員が生き生きとしてる会社ね、はい、なるほどね。その極めつけとおっしゃいましたけど、はい、なかなかそういう会社ってないって意味なのそれ、
うん、なかなかないですよね。あの社員が自分たちの会社のことをこう、はい、誇りに感じてたり、そのこういう仕事やってて本当に自分は楽しいんですとか、もっと言うとですね、休みの日の夜になると、はい、早く会社行きたいと。
あーすごいね、そういう人っているんだ。
ありますよ、そういう会社ってたくさん、はい、
たくさんある、すごいな、
そういう会社がその目立たないですけども、その日本にはたくさんあって、大体そういう会社ってそんなに大きくないですよね、
大きくない、はい、
やっぱりその例えば株式市場に上場しているような会社、
はい、
ではですね、正直言ってそういうところまで行くのは、はい、逆に言うとその短期的な利益が株式市場では求められるので、
はい、
難しいんじゃないかなと思うところありますけども、
そうですか。
日本にはねもう、うん、たくさん会社はあるわけで、うん、そういうその地域の人たちからとか、
はい、
働いてる社員から本当にこの会社って良かったなっていうのは、ずいぶん増えてきたと思いますよ。
そうですか、はい、いやでも今衝撃的な話だね。休みの日が終わるとする終わる頃明日会社に行きたくなるって会社がある、それも決して少なくない、でそういう会社はどんな風に運営されてるんですか、はい、
でも例えばですね、うん、自分も仕事を昔してた時に、はい、その仕事がその調子に乗ってる時とか、
あそっか、
なんか大きな仕事にこう、うん、自分が順調に取り組んでる時っていうのは、はい、早く会社に行きたい、
そうか自分が乗ってればね、
乗ってる時はね、
そうだね、
ということはそれが恒常的にいつも会社で起きてればいいわけで、
そうか恒常的にいつもみんなが乗った状態になったら、はい、確かに早く行きたいと思うわね、
自分の仕事がその誰かの役に立ってるっていうのを実感できるとか、はい、自分がその仕事をやっててこう成長できてるって実感できる時っていうのは、
はい、
あの時間は忘れるし会社に長くいるし早く会社行きたいですよね、
うん、
だからそういう時って必ずどんな会社でもどんな人でもあるはずなんで、はい、それがその会社でそういう雰囲気がたくさん作れれば、
はい、
僕はいいんじゃないかなと思ってますけどね。
すごいね、
はい、
でそういう会社の経営者ってどんな風に経営してるんですか。
やっぱりその俺が俺がじゃなくて、
俺が俺がじゃない、
あの藤原さんとか僕が学んだ、はい、あのベティン先生のリーダーシップじゃないですけども、うん、その社員が、
はい、
こう成功していくことをこういかに助けていくかと、うん、
はあはあ、
だからその長老型のリーダーシップっていうんですかね、
はいはい、
そのぐいぐい引っ張っていくっていうよりもこうみんなを成功させると、みんなを成功者にするっていうことに、まあ、取り組んでる経営者の方々多いですよね、はい、
そしてやはり経営者が大切ですかね、これ
そうですね、
業種はあまり関係ない、
関係ないですね、
関係ない、
やっぱり人間が作る組織ですから業種関係ないと思います。
地域は、
地域も関係ないと思いますよ、
はい、あすごいね。で大きさは割とまあ小さい方がやりやすいって感じ、
まあ、大きくなればなるほど、うん、その経営者と同じ目線のリーダーが増えてくれば、
あ経営者と同じ目線のリーダーが増えてくれば、大きな組織でもそれできるようになる、
はい、
なるほど ね、 すごいね
と思いますけどね、
はい、結局やっぱりその働いてる人が楽しいと思う会社って、お客さんの満足も地域の満足もやっぱ高いもんでしょ。
そうです ね、
ね、
はい、逆に言うとお客様や地域に満足してもらえることが社員が何よりも嬉しいわけですから、
なるほど、
それがうまく循環していくっていうのが一番いいパターンですよね、はい、
そうです ね、 ね、
単に社員がやりたい仕事をするわけじゃなくて、それが結局お客様とか地域にとって、
はい、
感謝される仕事っていうのをその社員が喜びと感じるっていうことですよね。
そういうふうにその会社を変えていくときの教育はどうやってやるんですか。
ですね、多くの会社見てると、はい、やっぱり一番気をつけてるのはやっぱり採用ですよね。
採用に気をつける、
はい、まず採用に気をつけてますよね。
あ
でもしくはそのやっぱり普段の関わりをものすごく大事にしてますよね。
普段の関わりっていうのは、
ですから一人一人に、はい、その まずやっぱり安定感ですよね。
安定感ね、
会社で働いてることに対する安定感と安心感とか、はいはい、あとその自分たちのやってることを常にフィードバックしてもらえるとか、
はい、
あとやっぱり自分もその経営の中に少しでも参画できるようになってい
くと、はい、なるほどね、
そうするとだんだんだんだんその当事者意識が高まってくるはずなので、
あそっか、当事者意識をこう高めていくような、はい、普段からいろんな働きかけとかコミュニケーションとか、はい、そういうものやってるってわけね、
は
い、
そうですよね。だから最初は教えてもですね、だんだんだんだん自分たちで考えるようにこう持っていかないと、はい、いつまでたっても俺が教えてやるんだでは、
なるほど、
自主性も生まれないですよね、自立性もね、
なるほどね、はい、そうするとなんかほら かまどの灰まで俺のものだって言ってる経営者だとなかなか難しいかもね。
難しいと思います ね。だから経営者って本当にその、うん、人の成功を助けるっていうことは自分の欲ではないわけだから。
そうだね。
そこのところを経営者がどう気づけるかじゃないんですか ね。
なんか自分の身の回りの欲からもっと大きな欲をね、
だと思いますよ、ね、
持ってもらえない会社もうまく回らない、はい、でもこれってなんかすごいことだよね。
すごいと思います ね。そういう経営者に出会うと、うん、いやすごい人だなと思いますもん ね。
でもそれが増えてるわけでしょ。
増えてますね、
うん、これはやっぱり日本の21世紀はとっても明るいんじゃないですか、
ね、だと思いますよ、それぞれの地域にはそういう会社が随分増えてきてると思いますね、
うん、そうですね、はい、でじゃあ最後にね、そういう会社に入るための秘訣を一つ教えてください。
そういう会社に入るための秘訣ですか。
ないかな。
いや、うん、まあ、自分の欲との戦いというか自分の心の持ちようですよね、
はい、その心の持ちよう、はい、
結局その自分の手柄にしたかったら、はい、まず人に何か与えることからしか始まんないじゃないですか。
そっか、まず手柄を欲しければ人にまず与えるとこから始まる。はい、はいはい、
そういうことができるようになっていくように自分の心を持っていかないと。なんかちょっと難しい話ですよね。
いやでもよくわかりますよ、はい、そう簡単にできるわけでもないんだな、はい、普段からそういう考え方と行動を変えていかないと、はい、そういう会社になかなか縁がない、そういうことですかね、うん、
だからやっぱりそのおかげさまでとかありがとうとか、うん、こうやっぱりスッとこう言えるように自分を持っていかないとダメですよね。
なるほどね、はい、すごいですね。なんかぐるっと元に戻ってきちゃった感じがするね。いろんな価値観というものがね、いろんなこと試してみてね、激しいこともやって、でも元に戻る基本に戻って、やっぱり世のため、人のため、うん、みんなのためにやっているとだんだんこう開けてくる、そんな時代かな。
そうです ね。だと思いますけどもね、はい、
いや今日は大変いいお話を伺いました。水戸黄門のふるさと茨城県水戸市から、お客様として来てくださいました NPO 法人茨城県経営品質協議会の代表理事で水戸藤原塾の代表幹事でもある鬼沢雅人さんに素晴らしいお話、いい会社ってどんな会社ということをお聞きいたしました。鬼沢君、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また鬼沢君には登場していただきたいと思います。それでは皆さん、今日はこれでおしまいにいたします。さようなら。